揺らぐ大地と揺らがない土台というテーマでお話をしてみたいと思っておりますけれども、これは、月に一度日曜日にやっています聖書講話会の一つです。本日は第二礼拝の方が、病院記念礼拝ということになっておりまして、46周年ということですね。この間神様が本当に守っていただいて、たくさんのここで神様の御業を見ることができました。で、聞いた話によりますと、まだここがさら地だった時にですね、セブンス・デ・アドベンチストのこの病院が建ちますよっていう看板がこう掲げられていた時に、たまたまここに来られた、セブンス・デーではない別の教会のある宣教師の方が、この場所でに立ってですね、この私たちの病院のためにお祈りを捧げてくださったという話を聞きました。そしてこの病院がこの有野台の箱舟になるようにというふうにお祈りを捧げてくださったという話を聞いて、とても感動したのを覚えています。まあ、いろいろな方々のお祈りに支えられながら、まあ、46年間、この維持伝道ということをしてきたのだなということを感慨深く思います。そして教会がその後しばらくして立ちました。最初はバラックのようなあの小さな小屋でやっていたと聞いていますけれども、それが今やこの地域で一番大きなあの教会となっている、この地域だけではない、セブンス・デーでは西日本教区で一番大きな教会になっているということを考えると、感無量ですね。このような山の中の田舎でたくさんの神様を信じる者たちが一つところに集まって神様を礼拝しているということは、考えただけでも驚くべきことだなというふうに思っております。それではですね、揺らぐ大地と揺るがない土台というテーマでこれからお話ししてみたいと思っておりますけれども、地球温暖化の影響によって世界の平均気温が毎年上昇しているということは皆さんもご存知だと思います。このままでいくと、世界はどうなってしまうのだろうかと不安を漠然とながらも抱いている方は多いのではないでしょうか。気象研究所などによる研究チームがですね、このほど地球温暖化の影響がなければ2018年の日本の猛暑はほぼ起こらなかったとする、去年の話ですけどね、研究結果をまとめました。それによると、異常は確かに忍び寄っている、頻発する集中豪雨や年々勢力を増す台風、2018年の夏は地球規模で異常な暑さだったということです。日本国内でも東日本、西日本ともに記録的な高温となり、埼玉県の熊谷では、最高気温が 41.1 度を記録したということでしたね。で、これは観測史上全国1位の記録で、海外にまた目を転ずるとアルジェリアでは51度、アメリカのカリフォルニアでは52度と、他の地域でも凄まじい高温が観測されましたと。で、これまで各地で発生する、複数の異常気象を寄せ集めて、統計的に異常気象が増えているということは多くの研究で、証明されてきましたが、ある特定の異常気象が地球温暖化のせいかどうかはですね、実は科学的に解明はされていなかったのだそうです。で、それを初めて突き止めたのが今回の気象庁気象研究所などによる研究プロジェクトだったのであります。他に東京大学大気海洋研究所や国立環境研究所海洋研究開発機構などが参加しました。で、研究は次のような内容でした。研究プロジェクトは2018年7月の最高気温35度以上の猛暑を分析対象に選び、現在と同じような地球温暖化が進む世界を100パターン、温暖化が全くない世界を100パターンずつ作り、計200パターンの世界をコンピューターで再現しました。その上で2018年7月の日本でどんな暑さが起こり得たかを海洋研究開発機構のスーパーコンピューターでシミュレーションしました。その結果、地球温暖化がない世界で2008年7月の猛暑が起こり得た確率はわずか 0.00003% という答えが出たのです。逆に温暖化が進んだ世界では猛暑はかなりの頻度で起こり得たという結論が出ました。つまり近年の増加する猛暑は地球温暖化の影響によるということが証明されたわけです。さらにこの手法を使って私たちが住む世界がどうなっていくかをある程度見通すことができるといいます。2018年の夏は全国927箇所ある観測地点において延べ6000回を超える猛暑日を記録しました。これは過去最高のことでした。7月の1ヶ月だけで熱中症による死者数は1032人、7月の死者数としては過去10年で最多だった2010年の657人を大きく上回りました。国連の気候変動に関する政府間パネルは昨年10月、このまま温暖化が進むと早ければ2030年に全地球の平均気温が産業革命以前との比較でプラス 1.5 度になると警告しています。気温上昇に合わせて、集中豪雨も増加しています。1時間に50ミリ以上の降水は1976年から1986年で年平均160.4 回を数えましたが、1998年から2008年は 237.8 回に、急増。同じ期間で80ミリ以上の降水を比較すると年平均 9.9 回が 18.4 回へとほぼ倍増しました。これは気温の上昇によって空気中の水蒸気量が増えているほか、陸地の温度が上昇して海水面との温度差が拡大することも降水量の増加を引き起こす原因となっているとのことでした。台風はどうでしょうか。昨年9月、本州は台風25号に襲われて関西国際空港の滑走路への浸水や、空港連絡橋へのタンカー衝突事故、各地の断水などを引き起こしたのはまだ記憶に新しいところです。また8月は一度に 3つの台風が日本列島を襲うという異常な体験をしました。また今年も東日本ではたくさんの台風洪水による被害が出ておりましたね。専門家によると地球温暖化の影響で台風の数も増えているだろうと思われがちですけれども、実はそれほど数が増えているわけではないようです。ただ猛烈な台風はこの40年で増える傾向にあるとのことでした。つまり回数の増加ではなく威力が増している。そして原因として考えられるのがやはり地球温暖化によって海面水温が高くなり、台風がその熱エネルギーをもたらすことで一個ずつの平均的な強さが増しているということでした。東京大学名誉教授で環境経営学を専門とする山本良一先生は IPCC 第5次報告書にあるような最近30年の各10年間の世界平均地上気温は1850年以降のどの10年間よりも高温などの表現ではみんなピンとこないのではないでしょうか。建物で言えばそこで火が燃えていると言って火を消さなきゃいけないという段階なのです。社会には人口問題などさまざまな問題がありますが、気候問題はものすごく優先度が高いと思っています、というふうに言っておられました。また最近増えている異常気象や自然災害は地球温暖化によるものだけではないようです。日本では、地震の問題と真正面から向き合わなければなりません。先日南海トラフ地震の予想される津波や死者数が気になって調べてみたところですね、最も多くの死者が出るだろうと予想されているのが静岡県で、その数はなんと10万7千人となっていました。また津波については13メートルの高さの津波が地震発生からわずか4分で到達するとなっていました。 本当に私たちはこの日本という国はたくさんの自然災害がいつ起きてもおかしくない、そのような状況にあるということです。イエス・キリストの弟子たちはイエス・キリストに世の終わりにはどんな前兆がありますかと尋ねたことがありました。それに対してキリストはたくさんのことを語られていますが、その一つに次のような言葉があります。大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。聖書の中で地震、しかも巨大な地震はキーワードの一つになっていて、何度も繰り返し出てきます。特に終末を予言した黙示録には数多く出てきます。気象庁のデータによると、1920年代に震度5以上の地震が何回あったかというと53回、1930年代には42回、1840年代には15回、1950年代には4回、1960年代には37回、1970年代には16回、1980年代には20回、1990年代には45回。こういうことで10年刻みで見てくると、震度5以上の地震が10年間の間でですね、だいたい20回から50回の間、少ない時には4、5回という時もあります。戦争の時はうまくカウントできなかったのかもしれませんけれども、それぐらいの頻度なんです。ところが、ですね、2000年代に入りますとですね、この数が一気に3倍になります。2000年代はなんと129回、そして2010年代、まさに今ですね、まだ終わってませんけれども、2010年代はすでに155回を超えています。この統計から分かることは、少なくともこの日本において2000年代に入ってから大きな地震が急増しているということですね。で、私たちの住むこの地域では南海トラフ地震がくるくるとこう言われているわけですけれども、この GPS で、見てみると、もう2メートルぐらい本来あるべきところからもうずれているわけです。この2メートル分がボンと揺り戻されるのが南海トラフ地震になりますけれども、いきなりボンと来るわけではなくて、少しずつずれ始めるんですね。で、それをこう滑りの現象はもうすでに起き始めているというふうにニュースでやってましたね。2、3ミリずつずるずるずるずると元に戻されるんです。このずるずるずるずると元に戻されていって、耐えきれなくなってボンと来るわけですね。だから本当にいつ来てもおかしくない。またそれに伴い火山の噴火も頻発するようになってきています。ここ数年の間でも、戦後最悪の被害をもたらした2014年の御嶽山の噴火をはじめ、霧島連山の新燃岳や桜島の噴火、つい最近でも気象庁が全く予想できなかった、浅間山噴火など立て続けに起きています。このような頻発する地震や火山の噴火から、日本列島は活動期に入ったのではないかと言われているわけです。しかしこのような自然災害を防ぐ術はなく、被害も甚大であり、予測することが難しいことから、多くの人が恐怖を感じているのではないかというふうに思うのです。聖書の世界の終わりの予言と関連づけて考える人も少なくないことでしょう。ただイエス・キリストは、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れたと言われた後で、続けて慌てないように気をつけなさい、そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではないと言われました。イエス・キリストはいたずらに将来起こるであろう何かを示すことによって、人々の恐怖や不安を煽ろうとしておられるのではないのです。また恐ろしい現象や著しい印が天に現れるという言葉に対して、聖書には次のような教えもあります。 主はこう言われる。異国の民の道に倣うな。天に現れる印を恐れるな。それらを恐れるのは異国の民のすることだ。神様を信じていない者たちは、世界中で起こる自然災害や天の印を見て、気を失うほどの恐怖に襲われると書かれてありますが、神様を信じる者たちは、恐れる必要はないと教えられているのです。なぜなら、天の印について、キリストはこう言われたからです。その時、人の子の印が天に現れる。そしてその時、地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。イエス・キリストは将来起こるであろう何かを示すことによって人々の恐怖や不安を煽ろうとしておられるのではありません。そうではなく、世界中に起こる自然災害を見て、今のこの時代をいかに生きるべきかを教えようとされているのです。たとえ大地が大きく揺れ動こうとも、決して倒れることのない土台を築き上げるようにと言われています。それが、最初に聖書朗読していただいた有名な、イエス様の、例え話ですよね。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで、行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れて、その倒れ方がひどかった。防災は大切ですけれども、完全ではないのです。よく想定外の災害が発生したために防ぐことができませんでしたという言葉を耳にします。例えば六甲山は土砂崩れの危険があると言われています。それを防ぐために、砂防ダムなどが作られるわけですけれども、それでも防ぎきることができません。その理由の一つとして、予算の問題があると言われています。完璧に土砂崩れを防ごうと思ったら、膨大な費用が発生するのです。そこで 100% 防ぐことはできなくても 95% を防げたらそれでよいと妥協するわけです。ところが、そのわずか 5% に過ぎなかったレベルの想定を超えた災害が起きてしまうのが最近の傾向なのです。防災は大切なことですけれども、それ以上に大切なことは、何が起ころうとも倒れることのない土台を築き上げることなのだとイエス・キリストは言われました。そしてそのためには聖書の言葉を聞いて行うものになることだと言われました。聖書を開かなければ、そこに何が書かれてあるかも分かりません。聖書を開いてもそこに書かれてある教えを実際に生きてみなければ、そこに書かれてある言葉が真実であるかどうかが分かりません。聖書を開き、そこに書かれてあることを生きるとき、力が与えられるのです。何が起きても決して倒れることのない人生を歩んでいくことができるのです。これは本当に不思議なことです。でも事実なのです。たとえ周りが揺れ動いても、それに動揺したり、左右されたりしない土台が出来上がっていくのです。ある文書伝道者が山の中の一軒のお宅を訪ねた時のことでした。小学生の女の子を持つ若いお母さんが、玄関に出てきまして、聖書の本の案内だと分かると、こういうことを話し始められたそうです。実は最近、うちの娘が近くにできたばかりの教会に行くようになったんです。そしてちょっとびっくりすることがあったんです。この女の子は、その教会に行って牧師さんのお話を聞くのが大好きでした。そして教会で聞いたお話をいつもお母さんにしていたのです。そんなある日のことでした。 牧師さんはお祈りのお話をしてくれました。困った時はいつでもイエス様にお祈りすれば、どんなに怖いことも不安なことも消え去って、神様が守ってくださいますよ、というようなお話を子供が聞いてきたわけです。それからしばらくして、お母さんとこの母親が一緒に買い物に出かけました。その日はひどい土砂降りでしたけれども、二人で傘を差しながら、びしょびしょに濡れながらも、そのスーパーに買い物に行きました。スーパーは近くの川の橋を渡った向こう側にありました。スーパーで買い物をし終わった後、また傘を差して二人で歩いて、その川の橋を渡ろうと思ったらですね、ものすごい川が溢れそうなばかりの水になっていたんです。そしてざっぷんざっぷんとですね、その川、橋の一部に、しぶきがですね、川のしぶきがこうかかってくるような状態でした。でもここを渡らないと家に帰れません。それでお母さんとこの小さな女の子は手をつなぎながらですね、その川の橋を渡り始めたわけです。ところが真ん中まで来た時に、お母さんも女の子も怖くなって足が震えてしまってですね、一歩も進めなくなってしまったんです。そしてその場にしゃがみ込んでしまいました。でそれからしばらくして、この母親の耳にある言葉が聞こえてきました。その言葉は、大丈夫だよ、大丈夫だよ、という言葉でした。顔を上げると、なんとその声の主は娘でした。娘はお母さんに、大丈夫だよ、大丈夫だよ、というふうに言っていたのでした。どういうことかというと、牧師さんに教会で教えてもらったように、お祈りをしたから、もう大丈夫だよ、と言っていることが分かりました。そしてなんと、この娘さんに手を引かれるようにして、その橋を渡り切ったというのでした。まあ、このお母さんにとって、この経験は、とても印象深く残る不思議な経験でした。そして、お祈りをすると本当に、こんな小さな子供でも親の私以上に強くなれるのだわと思って感動したのでした。まあ、そんな話をこの文書伝道者に話して、そして文書伝道者から差し出されたまたたくさんの教会の本を買い求めてくださったというようなことでありました。さて、どのような洪水が襲ってきたとしても、あるいはどのような巨大な地震がに襲われたとしても、大地は揺れ動こうとも、揺らぐことのない土台をの上に私たちは人生を築き上げていくならば、決して倒れることがありません。なぜならば、神様が私たち一人一人を必ず守ってくださるからです。これら一つ一つの自然災害は、イエス様が私たちを天国に連れてくださるその日が近づいていることの印であって、私たちを滅ぼそうとしているわけではありません。だからそのような、時の印を見るごとに、イエス様の時が近づいているのだと私たちは理解すればいいのです。そして私たちはイエス様の御言葉を読み、そしてそこに書かれてあることを生きていくならば、気づけばこの幼子のように本当にしっかりとした岩を土台とする、イエス様を土台とする、そんな人生を築き上げているでしょう。自分の土台がしっかりとした岩の上にあるのかないのかは、そのような、恐ろしいことが襲ってきた時に初めてわかるものかもしれません。だから今どうなのかということはなかなか言えないものなのかもしれません。でも大丈夫です。この幼子のように、私たちは神様からその時大きな大きな勇気と力を与えられます。イエス様は幼子を自分の身元に引き寄せて、大人たちに向かって言いました。この幼子のようになるものでなければ 神の国にふさわしくない。幼子のようなものになりなさいとはどういうことか。そのことを考えてみたときに、はたと気づくことは、幼子というのは、純粋であり、でも悪さもします。いたずらも大好きです。でも、幼子の特徴というのは、親がいなければ生きていけないということです。親の助けの中にいつも生きているということです。そして、親の助けの中にいるからいつも安心だと思っていることです。だから、子供は生きていくことに対して恐れを抱いていません。恐れるようになるのは親の元から離れてからです。幼子のようになりなさいとはそういうことです。私たちは神様なしには生きていけないのだということを知ることです。そして神様がいつも守っておられるので、何にも恐れることはないと、そのような思いを持って生きる者が幼子のように生きるということです。それは実はイエス様を土台としているに他ならないのです。大嵐の夜、荒れ狂う海の中を一隻の潜水艦が航行していました。翌日、港に着いたとき、昨日の嵐は大荒れで大変だったでしょうと尋ねられると、艦長は、いや、深い海の中はいつも変わらず静かでしたよと答えたのでした。海の上は大嵐であっても、海の底は全く静かな世界であるように、恐れて落ち着きを失うような状況の中でも、信仰は私たちに静けさと平安をもたらすのです。そのような人生を私たちもいつも歩んでまいりたいと思います。これは聖書講話会の話でしたので、毎月このような感じの話をしているわけですけれど、皆様にとっては簡単な話だったかなと思いますが、ぜひまた日曜講話会は 毎月1回の講演会みたいなものですので、お友達をお誘いくださって、伝道の機会にしていただければなというふうに思っておるところであります。この聖書講話会は川原先生の時から始まったのではないかなというふうに思いますけれども、それを私もバトン引き継いで、続けているところですけれど、この恐れのない多くの人たちがこれからどうなってしまうのだろうというふうに不安を抱いている日、毎日ではないかと思いますが、恐れることはありませんよと、そしてその恐れることのない人生を歩んでいくことができるように、あなたも一緒に教会に行きませんか、お話を聞いてみませんかっていうふうに誘っていただければというふうに思います。